お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
今晩はですね、前回の続きからお願いしたいんですけれども、そのマジックじゃないですけど、そのバリスタによってもういろんなものを持ってる場合もあるわけですね。
そうですね、うん、はい、でマジックって言って、あ、分かったってさって作るともうお客さんはちょっと喜ぶっていうか、うん、はい、お互いに満足してっていうような。でも少し前にお話しさせていただいたんですけど、パトリシアですね、はい、あそこのメニューはもうミルクの種類、カプチーノ、ラテ、フラットホワイトも全てミルクで、ブラックはブラックで分けてるっていう風な簡単な感じにもなってるんで、まあいろいろありますね、メルボルンはやっぱり、
うん、そうですね、
はい。前回ですね、独自のそのコーヒーメニューの話をしたんですけど、あと、もう一つですね、コーヒーではないんですけど、ベビチーノっていうメニューがあるんですけど、これ僕はオーストラリアに来てから初めて知ったんですね。子供にあげるコーヒー、ミルクの、スチームしたミルクのですね、気泡の泡の部分だけを、スプーンですくって、で、子供たちに提供するんですけど、上にチョコレートパウダーをかけて、それが、そうですね、僕が来た当初はですね、タダで提供してるところがあったりして、で、今はそうですね、50セントとか1ドルとかで、サーブされてるんですけど、それも、多分そうですね、メルボルンで、もしくはオーストラリアでしかあまり見たことないなとは思います。
ね、ベビーチノですか。
はい。ベビーチノっていう名前で。やっぱり、家族で、来られる、方がメルボルンは多いと思うんで、そうするとやっぱ子供が何も頼めないっていうのもかわいそうっていうので、それができたみたいですね、はい、
そうですね。コーヒー、エスプレッソなんか飲ませるわけにいかないんですからね。
そうですね、だからといってディカフェを飲ませるわけにもいかないと思うんで、はい、で、そうですね、ここからまた歴史の話に戻るんですけど、はい、僕が、メルボルンに来たのがですね、2005年の時ですね、この時はですね、まだスペシャルティーを扱ってるカフェもなくてですね、だいたい主流のコーヒーがですね、結構伝統的なイタリアスタイルの、ブレンド、コーヒーを使ってるところが、ほぼほぼでしたね、はい。で、以前お話したアラビカとロブスタの話の、
はい、
そのロブスタの方ですね、カフェインも多めで、低価格でコマーシャルコーヒーではなく、まあ栽培条件も結構しやすい品種なんですけど、うん、
大量生産派ですね。
そうですね、はいはい、こっちの入ったブレンドが多かったですね、
うん、
ブレンドなんで、まあ、100% ってわけじゃないんですけど、アラビカが 80%、70%、ね、ロブスタが 30%、20% っていう風な、ところが一般的でした、
うん、
はい。で、結構ですね、その時オーストラリアはですね、2003年にワールドバリスタチャンピオンの方が出てるんですね。ポール・バセットって方なんですけど、
うん、
彼がですね、優勝したその、次の年にですね、ちょっとしたショートフィルムみたいのを作ってですね、
はい、
僕はそれ DVD で見たんですけど、その収録をするときにですね、彼が世界中を旅をするんです。で、その旅をする中でですね、どこのコーヒーが今一番美味しいんだっていうので、イタリアに行ったり、北欧に行ったりとかですね、もちろんオーストラリアもいろんなところ行ったり、オーストラリアの農園も行ったりとかね、うん、するんですけど、で、その中でですね、いろんな人にとのつながりができてですね、
はい、
そこから、まあ、オーストラリア人の人でも海外に目を向けるようになったと思います。
うん、
それでですね、僕が以前働いてたそのセンターリのオーナーのマークがですね、その収録ですね、そのチャンピオンのポール・バセットのフィルムの収録の時に顔を合わせていろいろ話をしてですね、で、シドリーのもう一人の同じ名前のポールっていう人もいるんですけど、その人ともつながりがいろいろできてですね、まあ、そのチャンピオンは、元チャンピオンの人は一緒には行かなかったんですけど、そのマークとそのシドニーにいるポールと、あと ラッキーなことに僕もうその時センターに働いてたんで、一緒にあのコーヒーのカンファレンスでアメリカに行かないかっていうような話があって、それが2007年ですね、ロサンゼルスのロングビーチで、そこに行って、スペシャルトゥーコーヒーの、ことをもっと知識を得て、その当時はオーストラリアですね、あの知ってる人はほとんどいなかったですし、生豆の業者もですね、もうスペシャリティを扱ってる、まあ一部扱ってると思うんですけど、ほぼほぼあのコマーシャルグレードのものだったんで、マークもそのポールも買えないっていうことですね、スペシャリティのいいクオリティが、あのアメリカに行っていろいろ話を聞いて、あの帰ってこいよっていう風なあの旅に行きました。で本当にその時はですね、僕らはすごいカルチャーショックで、オーストラリアはこんだけ遅れているんだっていうのを知ってですね、はい、でいろんな国の人とも話をして、で、ま、あの最新の焙煎機を見たりエスプレッソマシンを見たり、そしてあのコーヒーのテイスティング、カッピングをして、まだ僕たちはその知識が全然なかったんで、あのちょっとしたクラスも受けたりしてですね、うん、いろんな人の話を聞いていろいろ吸収して、オーストラリアに帰ってきたんですね、でこれからどうしようっていうことでですね、あのマークが、まあ、生米の業者さんに、現地の業者さんにあたってですね、オーストラリアのですね、スペシャリティの話をしてもあんまりピンとこなかったりしてて、うん、でそうしてるうちにですね、まあ、本当にその時はまだ全然オーストラリアはあの世界から見てもそんなにコーヒーのレベルは高くなかったと思います、そこからですね2008年ですね、僕が今働いてるメルボルンコーヒーマーチャンツの、生米の業者ができて、でその時に初めてスペシャリティ専門の、輸入業者ができましたんで、うん、でそこから他の、業者さんもですね、うん、入れたり、新しい生豆のインポーターもできたりして、うん、国内でですね、うん、あのどんどんどんどん増えてきました、
うん、それが何年ぐらいですか。
それが2010年11年ぐらいですかね、はい、
だからそれまでは全部コマーシャルグレードでみんな我慢してたわけですね。
そうですね、あと知らなかったっていうところですね、はい、その味が、はい、で最初のうちはですね、その、まあ、僕たちが、アメリカのロングビーチで見た、その、カフェロースタリーというスタイルですね。うん、カフェの中に焙煎機があって、結構少量のロットのスペシャリティを、マニュアルで焙煎して、カッピングをして、提供みたいな、スペシャル抽出で提供というふうな感じになってきてて、それも、まあ、メルボルンで一番最初に始めたのはマークだったんで、周りもだんだんだんだん影響を受けてですね、増えてきました、
うん、
でそこから、北欧の浅入りスタイルも結構増え出してきて、やっぱりクオリティのいい生豆は、うん、浅入りの方のが味がしっかり出るということで、うん、それも増えてきました、
うん、
でもその変わる時がやっぱり結構大変でしたね、はい、僕も実際コーヒーを作ってて、やっぱり酸味が少しでも入ると、いやこれ酸っぱいコーヒーだなっていう風な感じで、 あんまり気に入らない、慣れてないお客さんもやっぱ多かったんで、でもその時はですね、世界では特にアメリカはですね、高く評価するものは甘みと酸味とクリーンさだったんで、まあ、苦いっていうのがあまり主流じゃなかったんですね、はい、それのこともあって、ちょっと追いつくってわけじゃないんですけど、こういったのもあるんだっていう風な感じで、
うん、
提供するようにしてました、
うん、ね、なるほど、甘みと酸味ですか。
甘みと酸味とクリーン、
うん、
はい、
クリーンっていうのはどんな感じですかね。
雑味がないっていう感じなんですけど、うん、例えばその深入りでロースト感が残ってて焦げ臭さが残っててとかですね、焦げによる苦みがあったり、まあ、逆に浅すぎた場合は青臭さが残っちゃって、それもクリーンじゃなくなっちゃうんですけど、 あとはまあ、生豆自体の精製の方法ですね、うまくいってなかったらかびてしまったり、そのダメージがあるとそれが味に出ちゃうんで、それがないものをクリーンって言いますね、
うん、
はい、
わかりました。じゃあこの続きはまた次回お願いします。
はい。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。